はい、では8時になりましたので、今月、まあ、今年最後のリハ飛びを始めていきます。今週もやっぱり梅木さんと坪内さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
とうとうあれでしたね、あの1年間この3人でやりきりましたね。
やりきりましたね。
今回が目標についてということで、まあ、あのね、タイミング的に新年の抱負とか、なんかそういう、まあ、季節柄、まあ、適したお題かなというふうに思いますけれども、あの、どうですか、新年の抱負とか立てる方ですか、二人は。立てない、
なんか前は立てようとはしてましたけど、なんかやめましたね。
あれ、なんで立てなくなるんですかね。僕も立てなくなってきたんですけど。
でしょうね、
っていう話になるんですかね。なんか繋がるのかなと思って。
なるほど。
深掘りしてるから。
結局、立てた以上のことが結構来たりしますしね。
なるほど、なるほど。それいいことですよね、でもね。あの、なんていうか、いい負荷がかかってますよね、自分に。そっか。なんか、今回もスライドがあるんでしたかね。参考資料。
あ、そうです。あります。
それから見ていきましょうか。はい。なんかちょっとボリュームがあった気がしたんで。
お、これか。じゃあちょっと共有します。運営の方からメッセージですかね。残りわずかとなりましたと。23年新年の抱負を考えている方も多いと思います。そこで今回は目標について我々に討論いただきますと。で、セラピスト自身の目標を、あとは組織の目標、で、患者さんの目標について広く深く、さまざまな角度から討論いただきますということです。で、目標は目的までの指標です。あ、こういう表現なんですね。で、目的イコールゴールとなります。まあ、現在地から、まあ、これは多分理学療法士とか作業療法士はイメージしやすいですかね。短期ゴール、中期ゴール、長期ゴールみたいな形ですか。で、目的という方に向かっていくっていうふうな、ここが目標、これが目的という形ですね。っていうふうな位置関係になるかなと思います。で、目標管理の歴史。ドラッカー、1954年、ドラッカーが目標による管理を導入したと。なんか意外と浅いですね、こうやって見ると。で、2013年の調査によると、組織の 95% で従業員が自分自身、またはチームの目標を設定していると報告されている。95%。高い、高いです。これは、どうですかね。上谷先生、今、病院勤めですけど、はい、病院は立ててます、は
い、年間の。そうですね。わかりやすいので言うと、単位、取得単位の目標とか、あと、まあ、回復期だと、在日あたりのフィム利得とか、あの辺は結構わかりやすい目標なのかな、というふうに思います。まあ、ある意味、あれは、ルールだから守らなきゃいけないという前提ではあるんですけど、まあ、あれはでも分かりやすいなっていうふうには思いますね。はい。
これって毎年変わるもんではないですよね、あんまり。
あ、確かに。
なんかノルマっぽいですかね。うんうんうん、ノルマと目標はやっぱ違うんですかね。
じゃあ一緒でいいと思います。
一緒ですか、大体。
うん。うん、まあちょっとノルマの方が最低ラインっていう意味合いがあると思いますけど、まあ一緒でいいです。
なるほど。そっか。ちょっと加減を見てる感じですか、うん、ノルマの場合は、
うん。
個人の目標ってこう、組織として立てるもんですか、組織の目標があって、個人の目標って、上谷先生と立てます？
立てますね。ラダーを作ってます。ラダー作ったんですよ。今年頑張って。で、組織として、このラインまでは求めると。で、今あなたのラダーはここだから、今度はここの部分を目指していこうぜっていうのが今年から取り組みとして始まったので、まあ、これはまあ分かりやすいかなって今思ってますね。はい。
なるほど、なるほど。僕の前の前任の大分大学も 一応まあ、組織としての目標があった。ラ
うん。
ダーまではまだできてはないですけど、そんなに新卒が入らないっていう職場でもあったから、なかなか綺麗に整ってない部分はありますけど、年間というか、長期的に多分部署の目標というか、まあ、将来像みたいな、ビジョンみたいなのがあった上で、じゃあ今年はどこまでとか、5年後はここまでっていうのはあって、それを踏まえて、じゃあ個人でどうするかみたいなのはありましたかね。何年か前からそういう形でやってた気がしますね。
なるほど。なんかやっぱあるといいですよね。なんかこう、たらたら働いてるわけじゃなくなるというか、なんなんでしょうね。こう、充実するんですかね。その同じ時間を過ごしていても。っていう気はします。
多分上の人がある程度綺麗なビジョンを見せてくれないとなかなか難しいところはあるかもしれない。
確かに確かに。それはあるですね。なんかだから、たまにこう、そういう、こちらがこう、マネジメントをしていないのに、なんかこう、いい感じに自分で目標立てて頑張ってる後輩とかを見ると、すごい優秀だなって、なんかもう、それだけで、この人優秀だなって、思っちゃうっすね。もうなんか、ある意味、ほっといてもいいかなとかって、のびのびやってくれって感じで 見てたりします。
人間ですね。自らエンジンというか、ジェットを持っている。ジェットタイプ。パラシュート型じゃなくて。
そういう人がいると、なんかあれですね、勝手にやってくれて、その人がやっていく中の、その部分ちょっとうちに貸してよみたいな。
そうですね。まあ、そういう人たちは大体やめます
あ、そう
ね。
ですね。でも、管理側もわかりますよね。多分何年かしたらいなくなるだろうから、その間ここまではやっとってよっていうふうな契約はできそうですよね。
その、ナレッジが残る。レガシーとしてね。
はい。
っていうのは、とても、そういう仕組みを作ってるっていうのは、がミソですよね。リクルートとか、まさにそういう会社ですね。40歳定年で、みたいな。
なるほど。
40歳定年なんですか？
40歳定年。40歳で、まあ、40歳で早期リタイアすると、その分退職金を上乗せでお渡しします。で、多くの人はその上乗せされた退職金を資本にして起業するっていう。なので、組織は代謝が上がるっていうこともあるし、そういったナレッジが、どんどん人が、優秀な人たちがどんどん出ていくから、ナレッジが蓄積するような仕組みが中にどんどん積み重なるような仕組みを持っているっていう。素晴らしいですよね。
すごいですね。さすが、リクルートと名を冠してるだけのことがありますね。ええ、そんな初めて知った。
す
なん
ご
か、
い企業です
さっきのあの目標の、なんかこういうの
よ。
で見るとあれですね。こう、短いところまでで見えやすいというか、ここまでしかいないっていうのがこう、最長でも見えると、逆に、じゃあここまでし、これまでしとこうみたいな。のはなんとなく立てやすそうな気はしますね、逆に。こ
確
の
かに。
40までにここまでやったら自分のやりたいこういうところができそうだなとか、なんか踏み台として掴むぞっていうのが明確で良さそうな気はしますね。リクルートあり
それ
が
でも
とう。
過去の延長線上になっちゃうんじゃない？それで目標を立てちゃうと。
過去の延長線上。
つまり去年と今年とか、この5年と今年、この10年と今年を比べて、線形回帰分析の直線上の1年後、2年後に、目標を点を打ちに行くっていう話になっちゃうんじゃないですか。
そうではないと。
それって結局過去に縛られてますよね。
ああ、なるほど。
過去じゃあ皆さんが、僕自身が、これでもかというぐらい頑張ったとか、もう改善の余地はないぐらい、すげえパフォーマンスでこの5年過ごせたって思ってるならそれでいいと思うんですけど。けど、多くの人はそうじゃないですよね。だけど、その過去の延長線上で目標を立てていくと、わかりやすいですよ。気持ちいいし、安心感あるし。なぜかというと過去見てるから。 けど、それは、なんていうかな。なんか決して目標を立てて未来には、なんていうかな。未来に行ってないよね。だって過去の延長線上でやってるから、そのまま時間の流れに乗ってるだけ。つまり何かというと、現状維持ですよね、それは。現状維持は裏を返すと衰退なので、だからそこは注意が必要だなと思います。
なるほど。なるほど。なんか、リクルートっていう、まあ、ちょっとあれですけど、リクルートっていう環境を使えるのはここまでだから、ここまで何をやれるかっていう感じで考えたんですけど。
多分ね、その前に、俺はいつか起業するって思ってるんですよ。
そうですね。多分目
もっと
標。
大きい目標があるんですよ。目標があって、で、じゃあ40歳までに起業する。35歳までに起業して。で、起業して、もっとこんな生活をする、こんな収入で、こんなことをして、こんなふうに世の中の役に立つ。みたいなのがあった上で、それでリクルートに入って、で、じゃあ35歳までリクルートにいようとか、こういうことができるようになったら、なるまでリクルートにいようとか、そういうふうにして選択をしてるんじゃないですかね。で、そういうのを考えなくてリクルートに入ってる人もいる。入ってて、みんながどんどん起業するから、自分も起業するっていう人も、まあ、当然いますけど、実はその人たちが上場していても、あんまりうまくいってないケースが意外と多いっていうのが、まあ、よくあることですね。やっぱビッグピクチャーを描けるかっていうのはすごい大事だと思います。
なるほど。それは目的。
目的。
目的。
目的。ゴール。もっと、甘美な表現をすれば、夢とかいうやつですよね。
なんか個人的に目的っていうと、なんかすごく明確じゃないといけないみたいなイメージがあって、なんか逆になんかよくビジョンとか、そういう表現はよく言うんですけど、ビジョンだと、なんかさっきの夢に近いというか、
そう、
まあぼやっとしててもいいのかな。
ビジョンだと思いますよ。ビジョンでもいいし、ミッションでもいいし、表現なんでもいいですよね。将来的なあり、とかよくありたい姿という表現をしますけど、
ありたいっす。
ありたい姿。こうなり
あり
たい。
たい姿。
こうありたい。ありたい。こうありたい。というものがあって、それを、数字に落としたらどうなるかなっていうんですよね。
数字。
たくさんの人に囲まれておきたい。たくさんの人って何人ぐらいとか、豊かな生活をしてみたい。いや、豊かっていうのは、経済指標で見たら、年収いくらぐらい？資産いくらぐらい？月の使うお金はいくらぐらい？とか、そういうこうね、世の中に影響を及ぼしたい。世の中に影響っていうのは、あなたのことを知ってる人間が何人ぐらいとか、例えば本を書くなら何部ぐらい売れてるの？とか、そういったもので数字を落とすと。数字を落とした瞬間に指標になりますからね。これで目標になるわけ。で、ここにタイムピリオドが入れば目標になるという。
なるほど。
タイムピリオドが入れば。
なんか、ゴールというか、この回の終わりみたいな、まとめみたいな感じでしたけど。
まだ。
確かに。ちょっとスライドがあるんで、ちょっと戻します。すいません。で、ちょっとすいません。いろんな話がありましたけど、一応、良い目標とはっていう、これは目標を立てるときにこういう法則がありますよっていう感じですかね。スマートの法則。具体的、測定可能、達成可能、関連性、期限。なんか、さっきの話にちょっと近い部分はあるかもしれないですけど。これは目標ですね。目標。
目標ですね。
で、こっちもあるんですね。良い目標は、なんかいろいろある。ファストの法則。ゴールは頻繁に議論される。不可能ではない範囲で野心的。不可能ではない範囲だけど野心的。で、具体的。ここは一緒ですね。指標とマイルストーンで計測。やっぱりそこは具体的で測れるものがいいですね。で、透明性。透明性。他人から見えるってことですか？
この このあたりは、まあ、個人の目標もあるけど、こう、組織内みたいな、人を目標でどう動かすかみたいなところも、まあ、あるので、いわゆるこう、不可能ではないとか、さっきのその達成可能とか、まあ、ちょっとそういう、言い方によったら、ちょっと甘っちょろい表現がそこにも出てくるよね
なるほど。そっかそっか。組織であれば確かに透明性とか
そうそう。
です
だっ
ね。
て達成できたかできてなかったかで、モチベーションが左右されるような、状況で、モチベーションを上げていくっていう話をしないといけない。で、達成した、できた、みたいなところで、モチベーションを上げていくためには、という意味合い。だから透明って、自分たちじゃない、どこを目指していって、っていうのが、皆さんに見えるという意味合いじゃないかね。
やっぱそう考えると個人とは、全く違うって言ったらあれですけど、だいぶやっぱ違いますかね。個人で立てるか。
解釈がやっぱ全然違うと思います。達成可能だときに、例えば達成できなかったときにどう考えるか、例えば過去の延長線上で、ちょっと高い目標を立てたときに、そんなの無理だよって思っちゃう人なのか、達成できなかったときに、なんで達成できなかったんだ、もっとだから、ゴールが、立てた目標が悪いっていう、こっちに責任を転嫁する人間と、僕、自分がありたい姿は絶対信じてる。こうなりたいと。で、こうならねばならぬと思って。だけど、達成できなかった自分が悪い。自分のやり方が悪い。だから、達成できなかったのは自分の責任だから、目標は変えない。自分のやり方を変える。っていう責任の転嫁の仕方があって、で、雑な言い方をすると、野心的で結構自分で自らさっき言ったジェットのような人。ですね。深みたいな感じで言った、ジェットのような、自らエンジンを駆動して持っているような人っていうのは、目標は基本的には下げないんですよね。高い目標を立てつつ、達成できなかった自分を責める。どうやったらもっといけるかな、どうやったらっていう話を。だけどさっきのパラシュート型っていう、パラシュート飛んでるけど風に乗ってるだけなんで、風がないとパラシュート飛べない。っていう、このパラシュート型のタイプの方々っていうのは、やっぱり目標を達成できたかどうかっていうところで、モチベーションが左右されてしまう。っていうところがあるから、ちょっとこう、達成できなかったら目標を下げるっていう。つまり、未来を見てるんじゃなくて、今の気持ちよさがどうか。っていうところを見てる。っていうところはあるでしょうね。これは、その、どっちがいいとか悪いとかではなくて、その人に合わせて、どう対応するかっていう話。とか、自分がどっち側が嫌だからこっちに行く。自分はこっちで、痛い目見てるからこっちに行くとか、まあ、いいとか悪いとかじゃなくて、まあそういうタイプがあるというところでしょ
なるほど。なんかちょっと、なんか、組織全体を見れるぐらいの余裕がこう自分の中でできたときに、なんかやっぱ、いい管理職って、やっぱりこう、スタッフの夢とか目標とかっていうのをしっかりこう把握してないといけないのかなってこう、思ったんですよね。まあそれは勝手に僕が思っただけなんですけど、なんか今の話聞いてるとやっぱそうなのかなって気がして、そこがわから
もの
な
す
い
ごくそうだ
と、
と思
なんかやっぱ、まずはそこが大事ですよね。
で、それを馬鹿にしないですよね。で、どうやって？あ、いいね、それ。どうやってやろうかとか、うちの会社でどこまで一緒にやろうかとか、いうことをきちんと話ができた。つまりそれは、最大限その人のパフォーマンスを上げるって話になるので、組織の目標と個人の目標が、まあ、一致することによって、いわゆるウィンウィンな関係が作れるということですよね。これが本当の意味での MBO。さっき、トラックが挙げた、マネジメントバイオブジェクティブですね。
なんか管理っていう言葉があまり
良くない。
良くないんですね。
良くないっす。ものじゃないんだから。
なんかいい表現ないんですかね。マネージ
ね。
メントっていうとまだなんとなくいい
ま
ような
だ
気
ぼ
も
わっ
す
としてますよね。
る。管理っていうあの表
管理っ
現。
ていうなんかこう、コントロールっていう意味合いを含んでますよね。
あれが変わらないかなと思
そうだよう
んで
ね。
すよね、なんか。
まあ、まだ、ものなイメージですね。いい表現はちょっと思いつかないですけど。 マネージって、マギって手でしょ。で、ジメントっていうのは名詞であって、で、手っていうマギって、こんなものをこう動かすとか、解決するとかっていうところで、マネジメントの語源って、ギリシャ語だったから、では、なんとかするっていう。だから、マネジメントって、なんとかすることなんで
意外と強引な
確か
感
に、
じ。
確かにと思いながら。確かに、
ちょっとスマートじゃなさそうな感じが若干ある
マネジメントよくよく解くとさ、こう、結局は目的があって、それに向けて、資源があります。人物、金、時間、情報みたいな資源があって、これを、この資源で、なんとかここまで持っていくっていうのがマネジメントなので。
まあ、確かにその通りなんですね。
なんとかする。だからそういう意味では、マネジメントは、だから目標がないといけない。資源がないといけないのは当たり前だけど、でも資源って結構当たり前にあるじゃないですか。組織って、もうみんな当たり前のように組織に属してる。だけど、意外と目標がなかったです。目標がない時点でマネジメントできない。
なるほど。
それで目標ないから。
なんとかするための、あれがないですもんね。
な
なん
ん
ととも
か
し
ど
よ
こに向かっていったらいいんですかみたいな。なんとかするのはするんですけど、どこに向かっていったら、みたいな。っ
な
て言って、
るほ
各
ど。
自がとりあえずの目標を立てるっていう。こういう力の出方ですね。分散。
なんか、とりあえず目標立ててっていう人はいますよね。なんか、上の方で。あれは本当に意味ないなと
あれ
思
は
う。
本当に責任の転嫁ですよね。あれは意味ないね。さっき言った、やっぱトップが会社のビジョンを立てる。いわゆる KPI とか言うけど、KGI があって、その KGI を達成するための各部署の KPI があってっていう。それもう当然ですよ。
案外でも少なくないじゃないですか、そういう。まあ、勝
そう
手な
で
イメー
す
ジですけど。
ね。まあ、そこで、その人が悪いわけでもないと思いますよ。その人は、その意思決定に落ちるので半分悪いけど、半分は、もしその人が野心的に、なんで目標立てねえんだと。こんな風にちゃんと目標立ててくれよって言ったら、お前うざいからクビっていう話になったら、で、48歳です。50歳です。子供がそろそろ大学行きます。はい、クビって言ったら、家庭もっていう話になっちゃう。となると、やっぱその空気に従わざるを得ないという、まあ、システムに依存するわけなので、まあ、
なるほど。
どっちも責任がありますよね。
ちょっとすいません。なんか今日、脱線が多いですね。すいません。シェアディシジョンメイキング。これはもうあれですね。患者さんとの目標を立てる上で、ゴールを立てる上でっていうのの手順ですね。で、まあ、インフォームドコンセントから、もう現在この SDM っていうものが、まあ、主流と言ったら変ですね。時と場合によっては、やっぱり SDM っていう方法が望ましい時もあるし、もちろん、急性期医療、超急性期医療とかも、インフォームドコンセントっていうところが望ましい場面もあるので、SDM が、必ずっていうわけではないですけど、一応まあ、こういったところが、もう今、かなり浸透してますかね。
そうで
まあ、
す
質
ね。
問。
どうだろう。
実践できてるかって言われると多分できてるって言える自信はないんですけど、でも言葉としては知ってるっていうか、まあそういう概念を理解したいという気持ちにはなってる人は増えたんじゃないかなっていう肌感覚はあるんですけど。
必要性はですね、本当にもう多分感じてはいるっていうところはあると思うので、流れとしてはすごくいい流れなのかなっていう気はしますけど。なんか、エビデンスの時と一緒で、これが全てっていうふうな感じ方になると、またそれはそれで違うかなと思う。
まあそういうこう主義っていうのは絶対出てきますよね。SDM 主義。主義主張。大体主義って絶対出てくる。
まあでもいい手順ですよね。本来医療とかサービス業をやる上で、特にこの、なんか情報が非対称性が強いようなサービスなので、特にまあ大事な手順だなとは思います。 ちょっと細かいところは今日触れませんけど、一応まあ、医療決断するための、まあ、エビデンスと患者の価値観と、あとは好みと統合させて、医療者と患者間の共同のコミュニケーションのプロセスのことを、まあ、言うと。まあ、簡単に言うと。まあ、この辺はでもあれですよね。さっきの組織の目標とかと、正直ほとんど一緒かなっていう気はしているんですけどね。対象者が患者なのか、スタッフなのかとか、そういったところの違いなのかなと思います。今、教育にいて、多分学生見るときも学生の、なんか、学習意欲とか、目標とか、そういったのを立てるときでも、なんか、似たような考え方はするかなっていう気はしているので、なんか、どの場面でもそんなに遠い話ではないかなっていう気がしてますけど。どうです
い
か？
や、当たり前やろっていう感じ。
なんか 医
こ
療に
れ、
なると。
ゴミ、こう、SDM とかわざわざ名前をつけるほどのことではないですよね。
医療になるとちょっとかっこよくなっちゃうんですね。表
だから
現が。
人権がなかったので、今まで患者さんの。要するに人
ああ、
権が
そ
な
う
かったものに対して人権を与えようっていう話になったから、いわゆる普通のことをしようっていう話になったわけじゃない。
ですね。うん。
知識がある人が、乏しい人に、それを与えて、しかもあなたの人生の中であなたが決めてねっていうふうな、で、決めれるだけの情報を渡しますよっていう、まあ、当たり前の話ですよね。だからそこを、ただ SDM って名前を付けることで、フューチャーさせて、広めやすくするというか、そういうマーケティングに使ってるだけで、
もう
所
あれ。
詮ちょっとあれですけど、人権の話なので、そらそうですよねっていう。
ロコモとかメタボとかと一緒ですね。
あ、そう。
は
フレイムとか。
いはいはい。なるほどなるほど。いや、確かにそう言われるとスッキリしますね。確
わ
かに。
ざわざ言わなくてもわかるでしょっていうのが、わからなくなるから、システムの中に入ると。だから、わざわざ名前をつけて、まあ、システム、だからそういうシステムでまた人を動かそうとするということですね。で、全体の道徳性を上げようみたいな。
そっかそっか、そうですね。もう当たり前のことが当たり前じゃなかったってことですから
そう
ね。医療
ですね。
の世界だと。あ、なるほど。ちょっと次に行きますね。で、目標、これはいいか。目標は本当に必要っていうところですね。ちょっとここを読ませてもらうと、バイオリンというダンスを踊ってきた人の中には、そのままプロになっている人もいるでしょう。司法試験というダンスを踊ってきた人の中には、そのまま弁護士になっている人もいるでしょうと。執筆というダンスを踊ってきた人の中には、そのまま作家になっている人もいるかもしれません。もちろん、それぞれ別の場所に行き着くこともありますと。でも、いずれの性も、途上で終わったわけではないと。ああ、なるほど。ダンスを踊っている今、ここが充実していればそれでいいのですと。で、過程そのものを結果とみなすような動き。今、ここに強烈なスポットライトを当てると。岸見先生ですか？嫌われる勇気。なるほど。っていうところで、まあ、目標は本当に必要なのかっていうところ、多分これを一番話してほしいんだと思うんですけど、これについてはいかがでしょうか？上谷先生。
そうですね。なんか、多分最初の方のスライドにあった患者さんの目標と組織の目標とセラピスト自身の目標でしたっけ？僕は割と所属してる組織の目標に乗っかっちゃうっていうか、なんかこう、今うちの組織に必要なのってこれだよなって思ったら、それをじゃあ僕が解決するためには何をしたらいいかなっていうのを考えて、それがそのまま自分の目標になったりするので、なんか、場当たり的ではないんですけど、自分のその勤め先とか、まあ、それが趣味でも何でもいいんですけど、なんかそこで必要なことがそのまま目標になるぐらいの感じで生きているので、そういう意味では僕はこのタイプかもしれんなと思いながら見てました。まあ、ちょっとリズム感と音楽のセンスは生まれるときに母の産道に捨ててきたので、 ダンスを踊るっていう表現はちょっといただけないんですけど。
アドラーらしい、ア
まあ
ド
でも
ラーら
こ
し
の、今ここっていうその、目
い。
の前の、に見えてるとか、その目の前の課題の一個奥に見えてる課題とかが見えた瞬間に、あ、これをとにかく解決したいっていうなんかマインドセットで割と生きてるかもしれないです。
いいね。すごい。今、ポイントが、今の、その課題っていうところだと思うんですよ。で、結局、一番大事なのは、今、ここが充実することだと思うんですね。だけど、今、ここが充実してる人って、そんないるかいなって話したとき、多分そんないないっていうのが一つと、もう一つは、バイオリン、ここのアドラーが例に弾くような、その、バイオリンのプロ奏者の人であったりとか、まあ弁護士になる人とか、つまり、それで生計を立てれるほど、いわゆる夢中になれる、1日8時間、10時間、苦にならずに連続で続けれるような、仕事じゃなくてね、お金をもらわなくても、この仕事を、この、まあ、仕事というか、方法、バイオリンでもいいし、リハビリの技術でもいいですよ。これを、8時間も10時間も自分の時間を突っ込めるものが、今あなたの前にありますかっていう感じですよね。で、これが、ないですよ、ほとんどの場合が。お金もらわなくて今、理学療法士します？作業療法士しますって話になった時に、いやー、みたいな話に、もっと時給がいいのがあったら、もしかしたら動くかもしれないみたいなのがあって、っていうのがあるので、そんなにまず没入できてないよねって話。で、今ここっていうのが、多くの場合、この勘違いは、安心快適便利っていう気持ちよさ。これ誤解なんですけど。これが今ここが充実しているっていうふうに感じちゃう。安心で快適で便利だから。
なるほど。
充実してる、楽しい、みたいな。ウェーイ、みたいな。だけど、本当の充実は不安、不快、不便の中にあるわけですよ。不安だ、不便だ、不快だ。この状況をなんとか打破しよう。それがさっき言った課題っていうところにあって、僕はそういう意味で目標が必要なのは、将来自分のありたい姿の目標を立てる。ということによって、目標と現状の差分が問題点ですね。で、将来信じてる自分のありたい姿に対して、そこの課題が見つかるから、今が気持ち悪くなるんですよ。こんなんじゃダメだとか、こうしなきゃって言って、それこに自分が信じてる。で、この道で頑張るぞ。なぜならそれが好きだから、夢中になるほど。お金もらおうがもらいまいが、ここに何に行くんだと。この仕事を通じてでもいいし。っていうところになると、充実していく。そのための一つのツールとして、目標っていうのは非常に重要だというふうに思っている。
なるほど。なんか僕、この15年今、同じ組織に勤めてるんですけど、なんか最初の10年ぐらいって、なんか学会発表しようと思って勉強してたとかじゃなくて、担当患者さんで、こう、わかんないことがあった時に、こう、それに長けてる先輩がいると助かるんですけど、長けてる人がいない場合に、もう自分で調べるしかないわけじゃないですか。で、夢中で調べてたら、自分の組織で一番詳しくなってたりするんですよね。で、それを学会に出して発表したら、まあ、ある意味、その分野においては、それなりに勉強してる人、みたいな感じになってて、で、それを、まあ、毎年一例、なんか自分の中で、いや、ちょっとこの人は忘れられんな、みたいな症例ってやっぱいると思うんですけど、だそれをこう突き詰めて調べていってたら、結果その分野にすげえ詳しくなってたみたいな感じでやっていってて、まあ、うちはたまたま整形が多いんで、運動器の知識がついてきたみたいな印象がすごくあって、なんか初めから俺は手の外科を頑張ろうとか、俺は脊椎外科を頑張ろうとか思ってたわけではなくて、だからその患者さんの目標とか、結局問題点ってこの身体機能の部分じゃんっていう人に多くぶち当たったから、 なんかこう身体機能のことをもっと詳しく勉強したいとか、なんかそこの能力をもっと突き詰めたいとかって思ってたことが、まあ今、自費の仕事につながっているなとか、っていうのはすごく感じるところがあって。だからなんか、
おそらく前提の話が必要だと思うんですよ。
はい。
で、この、ま、アドラーが結局言いたいことは、何か。アドラーは、ま、いろいろ批判もされていますね。科学的に否定ができない表現で全て終わらせているので、そういう意味では否定されている。けど、最も重要な文化的な積み上げは何かというと、ひょろめときらめをするなっていうことなんですよ。つまり、あの人から嫌われたくないとか、あの人、今自分がやっていることを例えばやめたら、家族から、こう思われるかもしれないとか、自分が今何かの発言をする、学会で発表するでもいいし、何かすると、あの上、目上の人の空気を読めてないという自分になるかもしれないとか、まあ、これ、マックス・ウェバー、鉄の檻っていう表現をしてますけど、ここの中で生きても意味がないよ。自分が、没頭できること、自分がこれでいいと思ったら、誰から何を言われようがやりなさい。やれる自分でいなさい。っていうのが、この、いわゆる嫌われる勇気っていうタイトルの、まあ、本質。で、何が言いたいかというと、じゃあ上谷さんはそこで、自分はやっぱこれだな、あ、これ勉強しようかな、なんとかだなと思ったときに、ひょろめ、ひらめ、使いましたかっていう。
使わないですね、
使
そ
わ
の知
ない
識。
んですよ。だから使
はい。
わないからこそ、ある程度ここに充実感を持てるんです。で、それは結構、天性な感じです。性関係もあると思います。で、ほとんどの人が、じゃあ、今、仕事を辞めれますか？今、それ全然自分は没入してると思えないようなことに向き合ってる。だけど、仕事辞めれますか？もっとこんなことしようと思ったら、あ、でもあの先輩がこんな風に言われたら嫌だなって思って、その状況を打破できてますか？できないですよね。っていうのが多くの場合なんですよ。だとすると、今ここは充実しないから、目標設定して、そのひらめきょろめを超える、より価値のあるものに、自分を没頭していこうっていうところが目標の重要なところだ。だけどもし、あ、もう自分はこれさえできていればもう幸せだと。もうこれさえできていて、ご飯それなりに食べれる。てるんだったら、もう幸せだよ、みたいなものが、まあ、見つかっているような方。神谷さんとかそうですよね。特に、仕事、お金もらわなくても多分患者さんの治療しちゃうタイプの方なんですよ。うん、ありがとうみたいな、こと言われたら、あ、もうすっげえ嬉しい。そういう人は、それでいい。いいんですよね。だからそこまでいけてるかどうかっていうのは、前提条件としてすごく重要で。だからこの目標もこの前の回ぐらいやりました。いわゆる教養と同じポジションなんです。いわゆる目標、教養があれば、目標があれば、この社会の中で自分はポジションが取れるんじゃないかっていうような、結局はひらめきょろめの中で、人の目を気にして、自分がこの中でのポジション取りをしているようなために、目標はどうあるべきだろうか、教養はあった方がいいんだろうか、目標は立てた方がいいんだろうか、いや、その前にそもそも、あなたどうなりたいの？何が好きなの？何が幸せなの？っていうとこが重要で、で、目標はそのための、見つけるためのツールだっていうふうに僕は考えていて、だから前提としてそれが重要で、それがないのに目標を立ててなると結局はマウンティング、ポジショニングのための目標を立てるだけなので、一向に充実感はないし、ないから結局目標を達成できない自分を否定して、こんな目標があるからだ、達成できなかった。っていうような、逆にまたモチベーションが下がるみたいな、こう、カルマの中に入っていく。なぜかっていうと、それは全て幻想だから。っていうところがポイントだったと思う。これが多分、嫌われる勇気の一番のメッセージ。だから、これで目標がないか、いらないかってのはちょっと乱暴なんですけど、前提として没入できるかっていうところが前提で。で、そのために目標をどう使うかっていうこと
なるほど。
ですね。うん。
と
飛
い
ばし
わ
すぎ
ゆる
たかな。
内的動機づけっていうものがあるかどうかっていう。
そうです。そうです。
なんでお金がもらえないとできないっていうのはもう明らかに外的動機づけしか動けないってことです。
そうです。
なるほど。
外的動機づけももちろん大事。 だけど、それはあくまでも短期的なものでしかないですよね。
そこって難しい。どうなんでしょうね。なんか、個人的には、そういうなんかこうなりたいとか、そういったのって割とスッとあったので、あんまり苦労しなかったなっていうところはあるんですけど、やっぱ難しいんですよね。なんかあるんですかね。
いや、難しいと思います。ロールモデルがないので、基本的には家族、特に1980年以降に生まれている方々、我々も含めて、っていうのは基本的に社会の中でのコミュニティはないですよね。で、いわゆる隣近所に、の人たちと仲良くみんなで一緒に遊んでとか、っていうことは、まあ、それほどないですよね。で、家庭の中で、父親、母親がロールモデルになるような家庭とか、そういうコミュニケーションが取れるっていうのも、まあ、非常に減っているわけですよ。っていうのもあって、じゃあ、学校の先生がロールモデルになるかっていうと、先生はどちらかっていうと、やっぱ体罰はダメっていうような、いわゆるどちらかというと、ルールに決まった、良い子を育てようっていうような形で、いや、粗暴な人たちがどんどんなくなっていってるわけなので、つまり、確立化された価値観の中で、しか物事が考えれなくなっていって、あ、こんなことしていいんだと、あ、こんな風な生き方もあるんだみたいな、そういう選択肢が意外と、まあ、なかったりするわけですよね。僕とか幸い田舎だったので、テキヤが来た時に、お祭りでね、テキヤって大体ヤクザ系の人たちだったんだけど、同級生の子供がヤクザの息子だったから、当然友達になって、ヤクザの息子と友達になって、テキヤのその人とも友達になって、一緒にテキヤ手伝わせてもらいながら、ヤクザの仲間内の話とか、テキヤってどうやって、お金稼ぐのとか教えてもらったりしてたんだけど、そういう、こう、のが、僕はたまたまそういうのがあったので、いわゆる社会でこうしなさいって言われてるものが全てじゃないんだな、みたいなのが、まあ、あったから、こういう道もあるな。あ、こんなのもあるんだったら、こんなことしてみたいなっていう何かしらのこうありたいものがあったんですけど、まあ、そうじゃなかったら、やっぱり、確率的に、いわゆるキャリアアップみたいな そういう、没個性化してしまった、もので、話が進んでしまうんだなとは思いますね。
なんか、そうですね。僕も働き出して、いろんな人と触れ合う機会、話す機会とかがたまたま多かったから、まあ、ロールモデルを具体的にこの人って見つけたわけではないですけど、ただなんか、自由度の高さはすごく感じたんですよね。ただ何したってもある程度はいいんだなって社会人って思ったときに、なんか、あ、だったらまずこういうふうなことや
そう
り
だ
たい
よ
な、
ね。
こういうふうになりたいなって思えたので、何もなければって言ったら変ですよね。そこがやっぱなかなか内的動機づけっていうところがないんであれば、いろんな人と交流したりとか、いろんなところを見たりとか、っていうところから始めてもいいのかなっていう気は、今の先生の話も聞きながら、なんとなく思ったんですけど。
やっぱリハビリテーション専門のなんか、高齢者の方々山ほど見るわけじゃないですか。ということは自分が晩年こうなりたいなとか、この人のこんなところみたいな時に自分が80になっても納得したい。病気になってもこの人、病気になってるのに入院してる時にお見舞いにね、こういろんな人が来てっていうような人もいるわけじゃないですか。あ、こんな晩年自分いいなとか、山ほど見れますね。しかも、しんどい時だから人間の本質が出るところなんで、そこで本来の人間がこう出てる場面があるので、そこで、ま、教えてくれるわけですよ。身を挺して。ありがとうと言われながら、身を挺して教えてくれるっていう。これをやっぱり、得ないっていうのはやっぱ失礼ですよね。患者さんに。
確かにそうですね。確かに、いろんな人に触れてますよね。そう考えたら。もう。
教材の宝庫ですよ。
確かに。
人生教材の宝庫。
しかも、80、90でですね。ある程度
晩
こう、
年
そ
に、
の、まあ、結果って言ったらあれですけどね。
そうですね。
こういうふうになったよみたいなところまでですね。しっかりこう示して、ある意味歴史の勉強させてもらってるような。
そうそうそうそう。
イメージです。
未来の歴史のね
確かに。
僕もよく聞いてました。こうなりたいなっていう人を見つけたら、どういう感じだったんですか？ 30 の時とか、40の時どうやったんですか？みたいなの相当聞いてましたね。
なんか思い返すといろんな、確かにそうですね。面白い話してましたね。いろんな人が。ヒントだらけですね。そう考えると。
そうい
い
です
仕
ね。
事ですね。そう考える
いい
と。
仕事です。すごくいい仕事。給料以上の価値が相当あるんで 学びながらそのお金もらってると思ったら、全然安いんじゃない？いい価格帯なんじゃないですか、年収って。特に10年、15年積んで何か新しいチャレンジをするっていうふうに思えば、この上ない環境なんじゃないですかね。リハビリテーション専門職っていう。
さて、じゃああれですね。これ、時間オーバーしてるんですけど、もう全然まとめれる気がしないっていうですね。大体僕は35分ぐらいにはもう今日のまとめはこれ言おうとか、実はなんとなく浮かぶんですよ。二人と話してたら。話してるうちに浮かぶんですけど、今日全然浮かばないですね。しかも途中息子が乱入してきて、トラブルとかもあったんですけど。すいません。一瞬
ちょっ
僕
と
画面から消えましたっていう。
消えたなと思いました。
消えましたね。
息子の顔をちょっとさすがに YouTube にはさらせないなと思って。
まだいいよ。
まあだから目標は必要ってことですよね。この
必要
ス
で
ライ
す。
ドに対するアンサーとして必要。
発生できるかどうかはどうでもいい。達成するしないでモチベーション左右されるんだったら、あなたの目標は、目的は全く内発的動機づけにも続いてませんってなる。くそ！達成できんかったらくそってむしろモチベーションが上がるぐらいないとね。
じゃああれなんですかね、こうなかなか仕事で全部目標を作るって大変だから、なんかこう好きな趣味とか、なんかで一回その内発的な動機づけがこう動きやすい場面設定で目標を立ててみるとかの方が、なんか楽しいかもしれないですね。なんか生きてて。だって言ったら旅行に行く、イギリスに行くとか、で、イギリスのこれとこれとこれで行くためにはこれぐらいお金が必要で、だからそのために一生懸命働くでも、まあ全然働
全
くこと
然いいで
が
す。
大事にはなってくるの
全
で、
然いい。
すぐに浮かばない人はそっちから入ってもいいのかなっていう気はするっすね。
人生目標を立てた方がいいと思いますよ。
で、まあちょっと欲を言えば、梅木さんが途中で言ったような、こう、まあ、不快なこととか不安なこととかの中に本当のこう、目標というか、達成すべき課題が眠っているから、そういうのの中から見つけ出せると
そうい
い
で
なっ
すね。
て感
さっ
じ
き
なんで
の
す
そのイギリスに行く。で、こんだけのお金がいる。で、こんだけのお金がいるっていうところのお金の稼ぎ方って、ちょっと不快だったりすると思う。とか、不便だったりする。なんですぐ行けないんだろうと。だけど、姉があるから、ここで頑張らなきゃっていう。これが幸せなんです。で、これが、この過程そのものが結果って、ここが多分実は一番幸せで。イギリス行って帰ってきたら結局途中が一番楽しかったね、みたいなね。そこがポイントだと思う。
なるほど。じゃあもう、新年の抱負は聞きませんね、二人に。
これですか？ すいません、もう一個ありました。
そうそう、これですね。やっぱ聞いた方がいいかな？どう思います？答えてくれます？聞いたらパーンって答えてくれます？二人。あ、やばい、帰ってこん気がする。
興奮ない。ごめんなさい。ないです。
ない、なし、
はい。
総司さん。
なし。
まあ、今より楽しくなるようなことをしていきます。
なるほど。僕は5キロ以上のブリを釣ります。以上です。
そういう感じね。
そういう感じでもいいですよね、別に。
なるほど。 梅木家ですね、今コロナが蔓延しておりまして、年末年始、実家に帰るっていうので、オードブルを、10人前取ってるのをキャンセルできなかったんで、自分家で食べないといけないんで、新年の抱負は、三が日でオードブルを全部食べるっていうふうにします。
すごい。今日もね、梅木カロナール俊太っていう名前にしとこうかどうか迷ったぐらい、今、梅木さん、実はカロナールをドーピングして、この会に参加していただいてるんですけれどもね。
いやー、熱下がりませんね。
あれですね、リスナーって言っていいのかな。聞いていただいた皆さん、2022年もありがとうございました。
そうか。
拙い、超拙い司会進行。多分、数あるこういう系の動画の中でも、ワースト1、2を争うぐらい、切れないトークで、司会進行してる私ですけれども、梅木さんと坪内さんに、だいぶ助けていただきながら、2022年乗り切れましたので、来年ももっと、おんぶに抱っこしていこうと思いますので、よろしくお願いしま す。
していくんかい。
では、視聴者の皆さんもね、また来年もよろしくお願いします。皆さん、良いお年を過ごしください。では、失礼します。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
でした。